ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原則義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。はい、はい、それでですね、高槻さん、今日はですね、はい、これまで僕一人で喋ってきたんですけど、ちょっと限界を感じてきまして、
そうなんですか、
はい、助っ人を呼んできました。
はい、
で今回はですね、日本遺産の誕生秘話ということでですね、はい、もちろんその最初にもちょっとお話ししたんですけど、この日本遺産のストーリーを考えるのを、もちろん一人で考えたわけじゃなくて、はい、でいろんな人に協力をしてもらってるんですね。でその中でですね、はい、今日はキーパーソンであるですね、
はい、
一緒にもうプロジェクトチームを組んで、認定に向かって取り組んでいただいたですね、倉敷市の職員研修所の牧野浩二さんを、来ていただいてますので、
はい、よろしくお願いします。牧野と申します。
よろしくお願いします。はい、初めまして。
初めまして。
もう限界を感じたなんておっしゃってますけど全然なんですよ、牧野さん。
あ、そうなんですか。
はい、本日はね、藤原さんと一緒に倉敷の日本遺産誕生秘話をお聞かせいただけるということで、改めてよろしくお願いします。それでは早速ですが、最初に、なぜ日本遺産を目指したのか、そのあたりからね、教えていただきたいと思います。
はい、これ第1回の時にもお話ししたかと思うんですけど、日本遺産っていうのは、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、で、外国人観光客の人、当然国内の人もそうなんですけど、はい、たくさんの人に来ていただきたいと、そういう見どころを紹介するのに、今までのその個々の文化財ではなくって、その地域をこう一つにまとめたストーリーで紹介しようと、はい、これが日本遺産なんですよね。で、文化財ですから、その郷土へのこう歴史を知ってもらうということが大事なんですけど、はい、同時にその、今言ったように観光振興、それからそれも観光に携わる人、それだけではないですけど、たくさんの人に関わってもらうということで、地域の活性化にもつなげていかないといけないと、はい、いうような目的があります。
はい、
そういうことでですね、倉敷市も、日本遺産を目指して、取り組んだわけなんですよね。結果、今では倉敷市は、3つの日本遺産、はい、認定されているということになってます。
はい、
で今日来ていただいた牧野さんは、最初のですね、一輪の綿花から始まる倉敷物語というストーリーの時にですね、最初からってちょっと経ってからか参加していただいて、
はい、
でこれおいおい出てきますけど、非常に重要な役割を果たしてくれた人です。
そうなんですね。はい、だからキーパーソンなんですね。
はい、
構成文化財掘り起こしですとか、ストーリー前にもね、藤原さんにお話もいただいたわけなんですけれども、いろいろ苦労した点、また力を入れた点、また、とても重要な役割を果たした、そのポイントなども教えていただきたいと思います。
わかりました。
その日本遺産考える上で、非常に重要なのがですね、まずストーリーなんですよね。はい、倉敷にこう行ってみたいっていうようなストーリーにしないといけない。だから全然倉敷を知らない人でもよくわかるようなストーリーを考えないといけないわけなんです。で同時にですね、もう一個、もっと大切なのかもしれないですけど、その、ストーリーのタイトルなんです。
タイトル難しいですよね、タイトルって。
まずそのタイトルを聞いたときに、どんなストーリーなのかっていうのが分からないといけないですし、でそのタイトルが魅力的なもんじゃないと、いけないです。
はい、
っていうことでですね、そのタイトルを考えるの、最初、プロジェクトチームっていうのは倉敷市の中で、その観光とか商工課とか、それからまちづくりとか、それから企画経営室、それから我々文化財とか、いろんな部署の人が集まって、いろいろ考えたんですよ。で、タイトルをどうしようかってなった時に、やっぱりそのこうなかなかね、我々では考えきれないところがあって、でなんかそういうことが得意な職員がいるんじゃないかということで探してみたんですね。そういう中で、この牧野さんは、市役所に入る前に民間でキャッチコピーを作られた。
そうなんです。
ちょっと詳しく。
そうなんですよ。市役所に入る、改めまして牧野です。よろしくお願いします。 市役所の今前職で、まあ、広告をですね、はい、作るような原稿を作るような仕事をしておりまして、はい、その情報は誰にも言ってなかったはずなんですけど、はい、それを聞きつけたですね、はい、この藤原さんと上司の方が私 の, その職員研修所のですね、はいはい、コンコンとやってきまして、まあ、簡単に言うとちょっとあの無理やり連れて行かれたような形ですね、はい、ただあのこういう仕事はやってみたいと、はい、キャッチコピーつけるっていうような仕事はやってみたいと思ってたので、はい、正直ですね自信もありましたので、はい、自信満々で最初の会議に臨んだんですけど、はい、最初の会議でもとても落ち込んでしまいまして、
あら、はい、
というのがですね、うん、最初にですね僕案をですね今日持ってきてるんですけど、はい、30案
30も、うん、はい、
ちょっと見ていただいたらいいんですかね、
はい、そうですね、あ、考えて、
はい、お伝え
させていただきまして、
はい、
で、まあ、どれか採用されるかなという思いでちょっと案を一つずつ発表していったんですけど、うん、みんなうーんみたいな感じで反応が芳しくないんですよ、で30案発表した終わってもうんみたいな感じで
厳しいですね、
厳しいです、はい、その会議が終わってしまいまして、はい、正直トイレでちょっと泣きました
涙を流した
涙を流したという状況でございます、はい、まあ、その時にですね、はい、ちょっと考えてたの案をですね、うん、あのまあ、裏話として発表しますと、うん、伝統と近代の奇跡的な調和とかですね、
うん、
クラシックとモダンのクロスロード、うん、暗い、可愛いとかけて暗いとかだったんですけど、
でもこの暗いはちゃんとローマ字でね、ええ、ちょっとひねってますよ ね, すね、
ちょっとひねってやってたんですけど、
ね、
ただちょっとですね後々考えるとその反応もちょっとわかるかな、ちょっとね表層的なというか、
あ、なるほど、
倉敷を魅力的に表せてなかったんじゃないかなということで反省をしまして、はい、また、実際にですね美観地区に自分で行ってみようと体感して、来ようということで美観地区に行きまして、はい、そうするとですね、うん、ちょっと大原美術館と昔ながらのですね白壁の町、はい、和と洋の風景があるところがあるのご存知ですか、
はい、わかります
わかります、
はいはい、
そこがですねすごい印象に残って、これが倉敷らしさかなというところで和と洋が織りなすっていうのがやっぱり一つ倉敷らしさとしていいのかなっていうのを、
う
ん、実感しましたね。
この30の中にはその和と洋というワードはないですよね。
ないんですよ、
残念ながらね。
ないんですよ。
なるほど、
そうなんです、はい、
まあ、いろんなそんな思いがあってつけたということですけど、はい、一輪の綿花から始まる倉敷物語、和と洋が織りなす繊維の町、
そうなんです、
もう最終的にはとっても美しい表現になっていますよね。
そうなんです。で和と洋が決まってその後に一つ考えて唯一反応が良かったのが、うん、倉敷の発展を紡いだのは一本の糸でした、
はい、
一本の糸から今の倉敷が発展したんだよっていうのをもう自信なさげにポッと言ったんですけど、うん、そしたら藤原さんとかですね周りのもうみんな僕入庁してその時まだ7年目ぐらいで30歳ぐらいで一番若手なんですね、はい、みんな出ている人はもう管理職上の方でこわごわしいんですけど、はい、思い切って言ったらそれがいいなっていうことになりまして、うん、そこから、まあ、僕だけじゃなくてみんなで考えて、うん、一本の糸ではなくて一輪の綿花から始まるっていう風に書いて、
ね、
そう名前ができて倉敷物語という風についていったという、うん、涙ぐましい話でございます、はい、
まあ、時間もかかり、もちろん最初からこう、まあ、自信があったよというお話もありましたけど、その牧野さんの思いがあってこの30のアイデアを出されたということですけど、うん、
はい、
最終的にいろいろ涙も流しながらということで、
そうですね、
はい、でもやっぱり歩いてみると違うもんですよね、その場に、ね、
いや全然違いますね、やっぱ頭で考えるよりも実際に街を見て歩いてっていうのがヒントになりましたね、
うん、そこでその最終タイトルが付けられました、うん、いわゆるよく言う名付け親ですよね、
そうですね、うんうん、
親としてはどんな思いでしょうか。
親としそんなみんなで考えたので、うんうん、まあ、そんな大したものではないんですけど、でもですね、先ほども言いましたようにやっぱりこの実際に体感して歩いてみると違うなっていうことがありまして、はい、でこの日本遺産のストーリーを改めて見て知ってるだけではなくて、このストーリーをもとに倉敷の美観地区やそういった日本遺産群を歩くとですね、今日聞いてる、倉敷の方が多いのかもしれないですけど、倉敷のことを改めて倉敷の魅力を発見するきっかけになるのではないかな、そして外の方にですねそのストーリーを伝えるようなことにつながればなっていうふうに、私はちょっと思ってます。すいません、はい、偉そうに。
いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます、うん、藤原さん、涙ぐましい思いも改めて聞かれましたね。
そうです
ね。今泣いてませんか。大丈夫。
いやいや大丈夫。本当30だけじゃないんですよ。本当ね、たくさん、ね、100以上は作って、
100以上は作ってますね、
うん、その中からということで、はい、またその前皆さんの思いもね一つになってというそのタイトルができたということなんですが、はい、今日はもうあっという間に時間となりましたので、できればね、もう一周牧野さんにご出演をいただいても、いや、こちらこそよろしいですか。
はい、
はい、
お願いします。
はい、わかりました。では次回もまた牧野さんの涙ぐましいお話を引き続き伺っていきたいと思います。今日は藤原さん、牧野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。